あ、入ったかな。エヴァンはです、音が入ってるわな。一応なんかメーター動いてるから多分大丈夫だと思うんですけど、また通知なしにですね、通知というか告知なしにですね、始めてしまいました。はい。はい、こんばんはということで、ですね、まあ今日は今まで3回かな、柳川淳二さんの、怪談を読ませていただいたんですけども、ちょっとそれや今回はやらず、普通にっていうのも変だけど、シャレコはまとめでも読もうかなというところで行きたいと思います。はい。っていうか寒い、うん、はい。じゃあ、早速行きましょうかね。ですね、最初っていうかもう適当に選んで、読んできます。なのでちょっと長さが分かんない。まあ、今回は1話1話は短いのかなと思います。うん、じゃあ行きましょうか。最初はパネルっていう題名の話からいきたいと思います。中学生の時、夏休みに親戚の家に遊びに行くことになり、家族で隣の県に住む彼らの家まで車で出かけた。向こうには年が近い親戚の兄ちゃんが一人いるんだけど、到着した日には何かの用事で出ていなかった。仕方ないので一人で遊ぼうと、親戚の家の裏手がちょうど小さな山というか藪の森みたいになっていたので、そこを探検しに行くことにした。頂上を目指して坂道を登っていると、今歩いている割と舗装されている道から外れた森の斜面にボロボロの廃屋があった。面白いもん見っけとワクワクしながら中を覗いたら、わけのわからない光景が広がっていた。腐った床の上にまだ綺麗なパイプ椅子が円形に10個ほど並べられていて、その椅子の前には商業施設内などでよく見かける厚紙で作られた等身大の芸能人のパネルが1個ずつ置かれていた。野球選手のパネルもあったし、女優のパネルもあった。アニメのキャラクターのパネルなんかもあった。それらが椅子を囲んでまるで会話しているかのように並べられていた。朽ち果てた廃屋と真新しい椅子やパネルとの異様なコントラストがものすごく気持ち悪く見えて、もう帰ろうと急いで小屋を出た時、自分が登ってきたのとは逆側の下の方の藪が不自然に動いていることに気づいた。一瞬芸能人のパネルが一人でに藪の中を動いているように見えて焦ったが、よく見るとそれはパネルを前に抱きかかえるようにしてよろよろと藪の道を登ってくる人間だった。顔は大きなパネルに隠れて見えなかった。 あとはもう一目散に山を駆け下りた。あまりにも意味不明すぎて、当時誰にもこの話はできなかった。最後に見たあの人影は明らかに普通の人間のように思えた。どういう心理であんなことをし続けていたのか、今でもよくわからないし、あんまり考えたくない。以上、パネルっていう題名の話でございました。はいはいはい、こんばんは、こんばんはと、はい、こんばんはでございます。いきなり始めております。適当にシャレコは読みます、読んでいきます。どんどん次どうしよっかな。長さがわかんない。奇怪な音っていう題名の話いきます。一人暮らしをしていた時、奇怪な音が頻発する部屋に当たったことがある。例えばリビングでくつろいでる時に玄関を開けるガチャって音がしたり、いきなり台所からジャーって水が流れる音がしたり、アパートの1階住まいだったので生活音系なら隣の住人かななんて済ましていたんだけど、それでは納得できない音が一つだけあった。それは真夜中に押し入れからするコンコンコンコンという音。金槌で何かを打ちつけるような音で上の階の方からする。初めの頃は上の階の住人うるせえな、真夜中に何やってんだよと思っていたが、それ以外はすごく住みやすい環境だったので近隣住民と波風を立てたくない一心で黙っていた。夏のある日、休みだったので夕方にネットしてのんびり過ごしていたんだが、突然玄関の方からふっと冷気が来た。パソコンに向き合ってる体勢だと、向かって左に玄関と隣接してる簡易キッチンがあり、顔を左に向ければすぐ確認できるので気になってちらっと視線を送った。その時は特に変わったところはなかった。しばらくして今度は申し訳程度に玄関のドアがコンコンとなった。ビクッとして玄関を確認したが、それっきり無音。訪問者だったら名乗るだろうし、気にしないでおこうとパソコン画面に向き直ろうとした瞬間、キッチンの床に置いてあるスーパーの袋がガサガサッとなった。その時袋の中で何かが動くのが見え、また冷気がふわっときた。一瞬冷や汗をかいて固まったが、もしかしたら冷蔵庫がよく閉まっていなくてゴキブリなんかがゴミ袋を漁っているのではないかと思い、立ち上がってキッチンを確認しに行った。ゴミ箱代わりに置いてある袋なので口を縛っていない状態でバサッと床に置いていたのだが、2歩半くらい近づいたところで中身と目が合った。髪の長い女の頭、髪の長い女の頭がゴミと一緒にゴロンと袋に入っていた。俺が近づいてくるのを待ち構えていたかのようにこっちを凝視していた。赤い夕日の差し込む薄暗い部屋でゴミ袋に入った生首の女と見つめ合う。 呆然としていると、突然ピリリリリという着信音が響き渡った。固まっていた体がビクッと飛び上がって夢中で携帯を取った。近くに住んでいる友人からだった。俺は友人の声を聞いているうちに凄まじい恐怖が襲ってきて、半泣きになりながら今あったことを説明し、家に来てほしいとお願いした。友人は半信半疑で笑っていたが、面白そうだと思ったのか嫌がらずに家に来てくれた。一緒に部屋を確認したが、何度確認してもゴミ袋に女の顔と見間違えるような広告やゴミは入ってなかったし、冷蔵庫も開いてなかった。しかしこの件でこのアパートを実は事故物件なんじゃないかという疑惑が強くなったので、しばらく友人のところから仕事に通わせてもらうことにした。友人と二人で手分けして荷造りをしていたんだが、その最中アパートの管理会社から電話が入った。どうやら上の階の住人から金槌の音がうるさいと苦情が来てるらしい。えっと思い、すいません、その音の件は知ってますけど、俺は今使ってないですよ。むしろ毎晩深夜に上から聞こえるので、こちらから苦情を入れようと思ってたくらいです、と説明すると、ちょっとお待ちくださいと言った後、折り返し電話するので家にいてほしいと言われた。友人と顔を見合わせつつ、なんだと思っているとまた電話が来て、確認のために上の階の人の許可も得て押し入れを点検してもいいですかと言われた。どうやら2階に住んでいる女性がだいぶご立腹らしい。しばらくして管理会社の人が到着し、俺の上の階に住んでいる女性と4人で女性の部屋の押し入れ、俺の部屋の押し入れを確認したが、双方どこにも異常は見つからず、音の原因は分からずじまいだった。一応最後に、俺の部屋から押し入れの天井の板を剥がしてみて、内部の基礎などに異常がないか調べてみようということになり、管理会社の人が押し入れの板を外し始めた。アパートは木造なので、構造上女性の部屋の押し入れの床と俺の部屋の押し入れの天井は30センチくらい空間が空いている。管理人さん曰く、そこに張り巡らされた基礎部分の木をネズミがかじっている音ではないかとのこと。俺は直感的に、あれはネズミがかじって鳴るような音じゃないと思った。女性も同じらしく釈然としない表情をしていた。ようやく板が外れて管理会社の人がライトで中を照らしてみた途端、うわっと悲鳴を上げた。そこには見える範囲一面にお守りが打ち付けられていた。基礎の柱に何重にも折り重なってびっしりと。それらがライトで照らされた瞬間、あまりのおぞましさに全身に鳥肌が立った。女性も悲鳴を上げる。友人も顔色が悪くなり、なんじゃこりゃと絶句していた。管理会社の人も顔が引きつっていて、その場に異様な空気が漂った。その日はとりあえず解散になり、管理会社からは後日また連絡しますとだけ言われて終わった。女性は怯えきっていて、管理会社から連絡があるまでホテルに泊まることにしたそう。俺も当初の予定通り必要な荷物だけ持って友人宅に避難し、しばらくはそこから、職場に通った。後日管理会社から連絡があり、業者を呼んで打ち付けられていた物は全て撤去したとのこと。 管理会社の人には申し訳ないが、当然引っ越しさせてもらった。あんなおぞましいものを見た後にあそこに住み続ける勇気は絶対にない。管理会社の人によると、あそこに釘を打ちつけるにはあの時したように板を外す必要があるらしい。しかし妙なことに、俺の部屋にも女性の部屋にも板を剥がして再度貼り付けた形跡がないとのこと。事故物件とかじゃないんですかと聞いたが、いや、誰か亡くなったとかそういうことはないです。だから今回このような結果になるなんて思ってもいなくて驚いていますと言っていた。それ以外の情報は全くわからないし、知りたくもなかったので詮索せずにさっさと引っ越したが、多分管理会社の人の言うことは本当なんだと思う。過去にあの部屋に住んでいた住人があそこにあれを打ちつけて出て行ったのだろう。きっとその人は黒髪の長い女性で、今は生きていないに違いない。事故物件以外にもやばい部屋はあるので、アパートを借りるときは気をつけた方がいい。ちなみに管理会社の人曰く、打ちつけられていたお守りはすべて縁結びのお守りだったらしい。以上、奇怪な音っていう題名の話でございました。はい、あざした。で、コンティニューコイン、コンティニューコイン来た、コンティニューコイン。こんばんはと、晩はです、晩はです。んで、次なんだ、次何しよっかな。開かずの扉、開かずの扉っていう題名の話。行ってみましょう。これ音量上がってる？これちょっと音量上げてみた。上げてみたけど上がってるか分かんないけど、まあいいや。開かずの扉。これは私が中学校を卒業する頃、国語の先生から聞いた話です。曖昧な記憶をたどって書いているので矛盾があるかもしれません。先生は授業の終わりに時間が余ると、先生自身が体験した怖い話を皆に聞かせてくれました。先生の持ちネタは全部で4つあり、私は転校生だったので結局1つしか聞けませんでしたが、これはそのうちの1つだそうです。先生の中学校は3階建てで歴史ある学校だったそうです。主な部屋は普通の中学校と何ら変わりませんが、1階の廊下に絶対に開かない何の表記もない扉がありました。扉には南京錠がかけられており、材質は他と同じ木でできた簡単な扉。入学当初は開かずの扉と言われ少し話題になりましたが、先生の先輩や学校の教員が扉について何も言わないので、先生たちも扉に関しては気にしなくなりました。2年生の冬の頃、放課後に友人たち、先生の他に A、B、C と例の廊下を歩いていると、突然 B が声を上げました。おい、開かずの扉開いてんじゃん。見ると、 あの絶対に開かなかった開かなかった扉が押し扉だったようで、薄暗い向こう側に向かって大きく開いていたのです。すぐ近くに外された南京錠が落ちていて、ついに誰かが開けたんだろうと騒いでいました。中を覗くと、コンクリートの階段が下に続いて広がっているのが見えます。廊下は日が当たらず、階段の下に何があるかは分かりません。友人と話し合い、肝試しとして降りてみる流れになりました。先生と A は反対しましたが、 B と C は行く気満々で、 C が俺家から懐中電灯を取ってくると走って行ってしまったそうです。しばらくして C が4本の懐中電灯を持って帰ってきた後、 B が校庭から持ってきた B 玉ほどの石を投げてみました。カツンカツンカツンカツンと落ちていき、しばらく落ちた後、そこで音は止まります。結構深いと分かって、皆は先生も含め好奇心が最高潮に達していました。我慢しきれなくなって B と C が先行して降りていきました。残った2人は B と C が見えなくなるとすぐに耳を澄ませます。カツンカツンカツンと音はだんだん小さくなっていき、やがて聞こえなくなります。先生が周りに聞こえないようなくらいの声で、おい大丈夫かと言います。どうやら地下は広いらしく、思ったより声が響きます。しかし返事は返ってきません。何かあったんじゃないかという緊張が二人を包みます。 A と顔を見合わせ、どうしようかと二人でそわそわしていましたが、ついにしびれを切らした A は、二人で驚かそうとしてるんだろうと降りていきます。 A の足音が聞こえなくなってから1分ほど経って、また先生がおーいと声を出すと、さっきより大きく響きますが、先行した二人も A も返事をしない。どうしようかと迷っていた先生は、夕暮れの廊下に開かずの扉の前で一人でいることが怖くなったそうです。意を決して階段を降りていきました。階段は奇妙な形になっており、扉と同じ幅のものが少しだけ蛇行して続いていました。懐中電灯で照らしても先の方はよく見えません。不意に階段が終わります。照らすとそこにはみんなが。こっちをちょっと見ると、すぐに各々の懐中電灯の先に視線を戻して遅かったなとか言って、すぐに辺りを探索し始めます。ぐるりと照らしてみると、ここが大きな地下室であることが分かりました。ちょうど教室ほどの大きさで、床も壁も階段と同じコンクリートでできています。何もないじゃんと誰かが悪態をつきました。声がすぐに響くので、誰が何を言ったかわからないのです。しばらく探してみても、ほこりや折れた鉛筆などが落ちているばかりで、特にこれといったものはない。飽きて帰ろうと言おうとしたその時、ガッという石を蹴飛ばしたような変な音がしました。ヒッという誰かの驚いたような声がしたかと思うと、あーと声を上げて B が走り始めました。大声だったので、すぐに B だと分かったのです。急に大声が聞こえたので、みんなパニックになりました。 B の階段を駆け上がる音を聞いたのか、 A も階段へ向かって走り始めました。 先生と C はすぐには動けず、先生が数秒してから階段へ走ります。あまりにも急いでいて、しかも突然の事態に足が追いつかず、先生は床へ転げてしまいました。すぐ隣を C が駆け抜け、階段を上がっていきます。必死になって立ち上がろうとした時、右足に湿った感触が走りました。スネ夫を人間の手が掴んでいるのです。それも普通のではなく、しわくちゃになったミイラのような細い手、半分暴れるような形でその手を蹴飛ばして振り払い、蛇行した階段を駆け上がっていくと廊下が見えてきました。他のみんなはもう上がりきっており、早く早くとせかしています。あと少し、もう一歩というところで不意にヒュッと何かが頬をかすめました。先生は廊下に倒れ込み、 B がすぐに扉を閉めます。息を切らしてふと足元を見ました。入る前に B が投げた石が転がっていました。頬をかすめたのはこの石でした。何かがこれを投げ返してきたのです。しばらくみんなで怯えながら扉を警戒していましたが、一向に開きません。追っては来ないと安心し、 C が改めて口を開きます。お前なんで急に逃げ出したんだよ。足を誰かに掴まれたんだよ。 B の返答に皆動けなくなります。 B が見せつけるように差し出した足には、はっきりと黒い出形がついていたからです。それを見て思わず先生が先ほどのすねを出してみると、そこには手形が、それも5本指ではなく太い3本指の。それからのことはよく覚えていないそうです。それ以来先生たちはあの扉に近づかなかったとか。一体地下には何がいたんでしょうか。以上、開かずの扉っていう題名の話でございました。はい。なんかすっげえコンティニューコイン来た、コンティニューコインが。実はですね、どうでもいい話なんですけど、なんかね、ツイキャスって投げ銭できるの？投げ銭じゃないのか。なんかアイテムなんとかって書いてあったんだよな。ちょっとびっくりしたけど。なんかね、それができますっていうのでね、なんか入っちゃった、それ。アイテム課金みたいなやつ。課金じゃねえけど。で、次。今の結構長かったな。買って人に選んだ割には。次、何度も通っていたトンネルっていう題名の話。本当に上から適当にこれからみたいなやつで選んで読んでるから、ちょっとあれですけど、長さバラバラっすけど、初めて来た。はい。はじめましてです。はい。あざっす。なんだっけ。何度も通っていたトンネル。はい、行きましょう。もう10年以上前の話になるんだけど、ちょうどお正月休みで県外に出ていた友人たちが集まって、 新年会やら同窓会やらやってた時期の話。どこの地域にでも心霊スポットってのはいくつかあると思うんだけど、地元長崎では一番メジャーだった幽霊屋敷が取り壊されてから、これといってガチってところがなかったんだよね。正確にはデマだと分かったりして、本当にヤバい場所を他に知らなかった。で、久しぶりに同級生が集まった時にドライブに行くことになって、3人で出かけたんだ。うちの亀男、白石亀女、久松俺、もちろん亀のメンバーで盛り上がってた。目的地も決めずにダラダラと深夜のドライブをしているうちに、言われは知らないけど出るらしいって噂のトンネルの近くまで来たんだよ。お互いにいい大人だし、今さら心霊スポットなんてとは思ったんだけど、どうせだから行ってみるみたいな流れになってさ。まあ実際に今までそのトンネルを何度も通って何もなかったから、みんな話のネタにって感じのノリだったと思う。運転してたのはうちので、最初はどこか邪魔にならない場所に車を止めて、みんなでトンネル内を歩くつもりだったんだけど、思いのほかトンネルまでの道路が狭くて路駐スペースがなかったことを理由に、うちのは車をトンネル先に止めて2人が歩いて出てくるのを待ってることになった。万が一他の車両が来たら一旦離れて迎えに来るみたいな感じ。まあ寒かったのもあって降りたくなかっただけかもしれないけど、トンネル入り口で俺と白石が降り、うちのはトンネルに入っていった。ふざけてファンファーンとトンネル内でクラクションを鳴らし、出口を抜けたところでハザードランプがついたとこまでは見えた。だけどすぐにそのハザードは消えて、テールランプも見えなくなった。正直その時は雰囲気出すためにわざと消したんだろうとしか思ってなかったんだけど、バスが1台通るのがやっとぐらいの道幅のトンネルで、入り口からは出口が見える長さ、対向車が来ればトンネルに入らずに待たなきゃならない。確かに不気味ではあるけれど、何事もなく2人でトンネルを通過。ところが出口にうちのがいない。対向車が来たわけでもないし、出口を見ながら歩いてたから発進したなら気づいたはずなんだけど、夜中だと他の車も通らないような場所で置き去りにされても別の意味でシャレになんないので、白石がうちのに電話した。出てきたけどどこにいるの？は？俺動いてないけど、出たとこ止まってるし。嘘だって、私たち今トンネル抜けたよ。言ってる意味わかんない、誰も来てないし。それ誰えない。もしもし、もしもし、来た。結局そのまま電話は切れ、それからかけ直しても県外のアナウンスが流れるだけ。俺の携帯はうちのの車の中だったし、このまま待ってても拉致が開かないので、歩いて大通りまで出てタクシーを呼ぶことになった。結構田舎だったから待たされた上にかなりの出費だった。結局うちのはそれっきり行方不明。不思議なことに俺の携帯だけが圏外にならずに呼び出し音が鳴るので、何度か電話してたんだけど、翌日の朝に散歩中の人がそのトンネルの入り口付近で拾って届けてくれたらしく、ほぼ無傷で戻ってきた。出口付近にうちのは車を止めていたのに、なんで入り口付近、2人が車を降りたあたりで見つかったのか、それもまた不思議だし、 俺が白石の電話を借りて何度も呼び出ししている合間に内野からの着信も何度か混じっていた。一件だけ留守電も入ってたんだけど、久松いつになったら出てくるんだよだけで、あとはノイズが大きくて多くて聞き取れない状態だった。未だに内野は見つからないし、この時期になると思い出して何ともやるせない気持ちになる。あれから何度か同じトンネルを通ったけど、何もおかしなことはなかったし、携帯が圏外になるような場所でもなかった。以上、何度も通っていたトンネルっていう題名の話でございました。あっさりうちのいなくなった、うん、しかも戻ってこないっていう行ってしまわれました。あざっすあざっす。ていうか なんか来た。これ何、これケーキか。これケーキが来ました。で次、次は空を見上げてる男っていう題名の話。行きましょう。その人のことは1年ぐらい前から見かけるようになった。基本車を運転しているときに歩道に立って空を見上げてることが多い。白髪混じりでボサボサの髪、首ぐらいまで髪が伸びていて、男性にしてはまあまあ長め。いつもくたびれた顔をしていて、口は半開き、眼鏡をしてる。服装は黒っぽいジャージ。シワシワになったビニール袋を持って突っ立ってる。年齢を推測するのは苦手だけど、多分40代ぐらい。突っ立ってる場所も時間もバラバラ。朝昼夕方どの時間帯でも目撃したことがあるし、雨の日でも傘をささずに立ってる。大体は勤務してる会社の近所で見かけるのだが、たまに隣町にも出現する。勝手な決めつけなのだが、無駄に行動範囲の広いホームレスだと思ってた。にしても私が住んでいるとこは田舎なので、ホームレスは見たことがなく、その男性は異質な存在に思えた。見かけても、ああまたいるなぐらいにしか思わなくて、もしかしてホームレスじゃなくて近所に住んでるのかとも想像した。そんなことよりも空のある一点を見つめたまま動かない方が気になる。その男性を見かけるようになって1年ぐらい経った頃、彼氏をドライバーに車で国道を走っていたら、その男性を見かけた。信号に引っかかり、ちょうどその男性は助手席側の道路の前方にいた。隣町だったので、行動範囲広いなぁとつぶやいた。それに彼氏が反応して、何がというので、私はその男性を見つめて、あの男の人、職場の近くでよく見ませんかと言った。実は彼氏は私と会社が一緒なのである。私と彼氏は同じ営業部だった。外回りで走っていることも多く、社用車はよく使う。だからなんとなく知ってるんじゃないかと思っていた。でも彼氏から返ってきた言葉は再び、 何がだった。あの電柱の手前にいる人、よく職場の近所うろついてません？と言うと彼氏は、いや怖い怖い、そういうのお互い嫌いじゃないですか、と言った。そんな会話をしていると信号が変わり、車はその男性から遠ざかっていった。私はもともと幽霊とかそういうのは信じない人間なので、いまだにあの時は彼氏が嘘をついたんじゃないかと疑ってしまっている。でも彼氏も冗談を言うタイプの人ではないことも知っていて、あの後は散々車の中で議論したのだけど答えは出ていない。あの男性は未だに見かける。私はこの男性の話を友人には一切していない。なぜなら怖いから。以上、空を見上げてる男っていう題名の話でございました。最後ちょっと喉が変だった。最後変だったな、喉がちょっとやばかった。ミュートしてたけど大丈夫だったかな。あ、咳聞こえた？しまったな。ミュート押したつもりだったけど間に合わなかったかな。今変なとこ入った感じで、あ、やっべえと思ったんですけど、読んでる最中に。あ、咳っつっても、あの、なんだ、あの、普通の風邪とかの咳じゃなくて、あの、変なとこに入った感じで、むせたみたいな感じです。だから、大丈夫です。で、次。どうしよっかな。これは、次、なんだこの題名。雰囲気が悪い家。雰囲気が悪い家。っていう題名の話。ていうか、うん、俺何話読んだ？もう44分、結構いってんな。そこそこな長さだから結構時間かかってんだな。いいことです、ほどほどの時間の長さあるのは嬉しいですね。で、次、雰囲気が悪い家、行きます。15年ほど前、家族で引っ越しをした時の話です。当時我が家は両親、自分、小3とかの男児、妹2人の5人家族。新築の一戸建てを探していて、武蔵村山市、八島市のあたりを回っていました。自分はまだ幼かったので、どういう経緯だったかは分かりませんが、火葬場の近くの一戸建てがいいということで家族で見学に行くことになりました。不動産会社の人に先導されて目当ての家へ。この時点で母は雰囲気が悪いというようなことを言っていたのですが、当時は父が絶大な権力者だったので特に気にせず、2階建ての家に着き、不動産会社の人と家族全員で内装を確認することに。普通に玄関から入り、キッチンや1階のもろもろを確認。特に何事もなく、大人の会話と事務的なものが苦手だった自分はひたすら暇だったのを記憶しています。 さて次は2階にといったところで、下の妹、当時4、5歳が泣き出しました。上から黒いおじちゃんとおばちゃんが睨んでると大暴れで階段に近づくことを拒否。これまでも運線で、黒い人がいっぱいいると言ったり、そういったことは何度かあったのですが、父はオカルトが嫌いなタイプだったので相手にされませんでした。しかし今回はあまりに泣き方と抵抗が凄まじく、頭痛がひどいという母と共に車で待機することに。上の妹はポカーンとしていましたが、母が半ば無理やり引き戻す形で一緒に家を出て行きました。なぜか自分はほったらかされた。とりあえず2階へということで、不動産会社の人、父、自分の3人で2階へ。いくつかの部屋を回り、日当たりがああだこうだと、自分はやっぱり暇でしたが特に異常はなし。そのうちに全て見終わって、そろそろ帰るかということになりました。父を先頭に階段を降りていき、その後自分、最後に不動産会社の人と並んでいたのですが、玄関に向かったところで父がなんだこりゃと声を上げました。続いて自分が見たものは、玄関の地板、廊下に続く部分に根元近くまで突き刺さった古びて錆びつきまくったでかい包丁。嫌な感じがするとかはなく、開け放たれた扉から差し込むポカポカの陽気に照らされる玄関で、ただフローリングのど真ん中に古びた包丁が突き刺さっているという異様な光景。確かに玄関から入ってきて、ついさっき母と妹もそこから出てるのに、自分たちの目の前には確かに包丁が深々と突き刺さってる。最後にそれを見た不動産会社の人も、え、何ですかこれ、入った時はなかったですよね、ちょっとわかりませんが、とにかく一旦触らずに家から出ましょうというような感じで大混乱。家を後にし、営業所であったことを話し合っていても、上司っぽい人も何もわからず。結果、悪質ないたずらの類だろうということで落ち着きました。自分は幽霊否定派ではありませんし、オカルト好きでもありますが、ある程度の出来事は気のせいと勘違い、人のいたずらで済ませられると思っています。しかし母が待機していた車は玄関が見える位置に止めていたし、仮にまあ目を盗んで侵入に成功したとして、刃渡りもそこそこあるサビサビの古びた包丁を新築のフローリングに根元まで突き刺すことなんてできるか、そもそもなんでそんなことをという疑問が残る。いたずらに理由があるかと聞かれればそれまでですが、母や妹のこともあり、引っ越しは立川市の別の家に決まったのですが、あれが何だったのか未だに分かりません。これまでこの件含めて3度ほど嫌な経験をしましたが、生きた人間以外が関わっているとすると、一番確信を持っているのがこの件。他は気のせいだと言われても仕方ないが、これは物証もあるのでわりかしガチだと思う。しばらく離れていたけど、今年実家に戻り、暇もあるので一度行ってみようかとも思っているのですが、絶対に行くなと母に念押しされているので迷ってます。てか家がある、まだあるのか不明。以上、雰囲気が悪い家っていう題名の話でございました。はい、はい、で次 次は山彦っていう題名の話。山で自殺する人って結構多い。おーいって相手がいないのに呼びかけるだろう。当然自分は山彦を聞こうとしてるんだが、山で死んだ死体ってなかなか発見されないから孤独がどんどん膨らんでいくんだよね。そんで死体に気づいてもらえない孤独の寂しさから憎しみにどんどん変わっていく。そこでおーいって大きく生きている相手もいないのに失礼そこでおーいって大きく生きてる相手もいないのに虚空に呼びかけるだろう。そうすると孤独と憎しみに満ちて狂ってる霊はどう思うと思う？あ、俺を呼んでくれた仲間嬉しい、こっちの世界に引き込みたい、この山から出したくないってなるわけよ。だから帰り際になると引き込もうとしたり取り付いちゃったりする。そんなのが1体2体じゃないからね。運が悪いとどうなるかはお察し。霊にたがわず俺も山に行って山彦をしちゃって、この運の悪い部類に入ってしまった。帰り車で山を下っていると、ドンと何かにぶつかった音がしたので車を止めて辺りを見回してみたら何にもないの。タヌキにでもぶつかったかなと思ってまた車を走らせてたら、かけてた音楽が途切れて急にイーってめっちゃ女の金切り声が聞こえ始めて、思わず急ブレーキ踏んで音楽止めたけど止まらないの。ずっとイーっていう金切り声が聞こえてて、やべえやべえやべえと思ってふとサイドミラー見たら、車の横の地面で下半身が雑にちぎれたみたいになってる上半身だけの短髪のちょっと太ったおばさんみたいなのが背筋するみたいに反りながら満面の笑みで手バタバタさせながらこっち見てんの。慌てて急に車を発進させて、金切り声は相変わらず聞こえたままだったんだけど、とにかく急いで山を下ったよ。そんで山を下りきってコンビニとか民家とか見え始めたあたりで金切り声は消えた。さすがにもう車のスピーカーで音楽を聞く気にはならなかった。とにかく家に着いてそれ以降は何もなく生活してた。んでこの前コストコに食料を買い出しに車で行くときに iPod に新しく音楽入れたから、それを楽しみながら行こうと思って iPod つないだらイーッと聞こえた。いろいろなその関係の人に見てもらって、蒸気の豆知識と車に住み着いちゃってるっていうことを教えてもらった。車はもう売りに出したけど、中古車でこれ掴んじゃった人いたらごめん。あと山彦は本当にやめた方がいい。それが伝えたくて思い出したくなかったけど書いた。以上、山彦っていう題名の話でございました。はい、最初何言ってんのかなとちょっと思ってたけど、これやだな。これやべえやべえやべえと思ってふとサイドミラー見たら、車の横の地面で下半身が雑にちぎれたみたいになってる上半身だけの短髪のちょっと太ったおばさんみたいなのが背筋するみたいに反りながら満面の笑みで手バタバタさせながらこっち見てんのって書いてある。下半身が雑にちぎれた、だからまあ上半身だけで下がこうぐちゃぐちゃぐちゃってなってる感じのやつの短髪でちょっと太ったおばさんみたいなのが反ってて、しかもなんで笑ってんだこれ、満面の笑みで手バタバタさせながらこっち見てるっていう、しかもサイドミラー見たらいるんだから、車の横の地面だから、 テケテケみたいな感じですかねって言われて、ああこれはやだな。だってサイドミラーに映ってんだからな。下半身がちぎれたのは見えてる。ああでもそういうことか。やだなこれ。これ急発進しても、これサイドミラー見れないよこれ。その音もやだけど、そのいい言ってんのもやだけど、その聞こえてくるのもやだけど、そのでで次黒いメダル、黒いメダルっていう題名の話。子供の頃に体験した話をします。嘘だろマジかよ。この日友人 B と一緒にメダルゲームで遊んでいた時にジャックポットを出した。すると普通のメダルに混じって黒いメダルを2枚見つけた。驚いたね、昔変な噂を聞いてたから。このゲーセンでメダルゲームを夜にやっていると稀に黒いメダルが出てくるというものだ。確かに金色のメダル1枚を普通のメダル20枚と交換してくれるという珍しいサービスがこのゲーセンにはあったんだけれども、黒いメダルなんてのは一度も聞いたことがなかった。一応店員にも聞いたが知らないという。噂ではその黒いメダルを立ち入り禁止の地下1階にある故障筐体置き場のゲームに入れると普通にゲームを遊べるというものだった。面白そうなので B と一緒に行くことにした。地下1階に入ると当然電気もついておらず真っ暗だった。無造作に奥に並べられた筐体が一層不気味さに拍車をかけている。その中の1台に目をつけ黒いメダルを入れてみる。薄緑色に焼けた画面に不気味な薄暗い森の映像が映し出された。音は一切ない。5分くらいすると登山装備に身を包んだ登山者らしき小さな人間が画面の端から現れて森を行ったり来たりしている。そして小さな声も聞こえる。誰かいないか、助けてくれ。遭難した、助けてくれ。おい、誰かいないのか。声が小さすぎてよく聞き取れないが、多分そう言っているように聞こえた。とうとう登山者は疲れ果てたのか、画面中央にある古い締め縄の巻かれた大木の下にへたり込み眠ってしまった。すると突如画面が暗転する。な、本当だったろ。終わりか、もう一度やってみる。メダルもったいなくね。今使わないでいつ使うんだよ。そう言うと B はもう一枚の黒いメダルを入れた。うわーと二人同時に悲鳴を上げた。画面にはさっきの薄暗い森が映っているが様子が違う。
どこなんだよここ。おい助けてくれ。これなんで同じところぐるぐる回って小さな引いて印つけたのにぐるぐるぐるぐる。
大音量で不気味な絶叫が地下界に響いた。あの登山者が木に飲み込まれながら何かしら叫んでた。 木に飲み込まれつつあり、顔、手、足が根や枝みたいにぐにゃりと曲がって緑の緑灰色に変色していた。絶叫しながらビーと急いで地下階から逃げ出した。あれは本当にトラウマだった。以上、黒いメダルっていう題名の話でございました。はい、1時間が過ぎました。あと2話くらいかな。なんかコンティニューコインありがたいですけどね。次、ピンク色のスーツで髪の長い女っていう題名の話。行きましょう。10年以上前の話です。ある外資系の有名企業、名前は勘弁の受付センターみたいな業務を部屋ごとアウトソーシングで受託していた案件の話です。その案件は最悪で、スタッフ入れても続かないし、リーダーは病気、うつ、離婚とわずか2年で次々と入れ替わる事態。自分は当初全然業務に関わっていなかったのですが、その前の仕事でちょっとポカをやってしまい暇になったので、2ヶ月だけその現場に行ってほしいと会社の上司に言われ、仕方なくそこに常駐しました。仕事の内容は経費とか業務の集計がうまくいっていないので、ちょっとエクセルの表を直してほしいとのことでした。現場の雰囲気は最悪で、スタッフはうちの会社とその常駐している会社の悪口、会社リーダーは離婚&出会い系サイトに熱中していて、およそ業務に集中していない。業務管理しているうちの会社の上司は全く業務を理解しておらず、スタッフを見下しているだけで、約束した時間に平気で遅刻するなど、およそ社会人として素養が全くない方でした。自分もそのプロジェクトに関わるのは嫌で、早く立ち去りたく、エクセルも適当に直し、別の業務に関わるつもりでした。が、常駐先の会社の担当者がなぜか自分を気に入ってくれて、離婚&出会い系サイトのリーダーに代わって自分がリーダーになることになりました。リーダーになったものの、自分も業務を全く理解しておらず、スタッフに習いながら業務を行いましたが、マニュアルも整備してなく、相変わらず雰囲気は最悪で、常駐先の会社の担当者と話し合って、スタッフの入れ替えをしながらプロジェクトの立て直しを図ることになりました。その受付センターはドアは2つあり、部屋に入るのに最初のドアはセキュリティカードをかざし入室しなくてはならず、受付場所にもドアがあり、部外者は一切入れません。受付場所は病院の受付みたいな場所です。監視カメラ受付と業務運用の場所の天井2箇所に設置しており、監視カメラは受付と業務運用の場所の天井2箇所に設置しており、セキュリティ的にはかなりきちんとしておりました。自分が常駐して10ヶ月ほど、しばらくいいスタッフが入社してくれて前より雰囲気が良くなり、常駐先の会社の担当者だけではなく、常駐先の会社の社員の方からもご評価をいただいていた頃です。 自分の担当業務として監視カメラに何か変なものがないか確認する業務がありました。一応確認するのですが、時々おかしい。人間の髪だけ映ることがありました。映り方というのがカメラにバラバラに映るというか、髪の長い人が失礼髪の長い人がカメラを撮るとき、誤ってレンズの前に髪が入っちゃったみたいな映像が時々あり、原因がちょっと分かりませんでした。カメラは天井だし、髪の長いスタッフは高井くん、亀、女性しかいないし、常駐先の会社の担当者に伝えたら、誇りでしょうの一言で、まあおかしいけど問題じゃないやぐらいの感覚で、特に気にすることもなく日々業務を行っていました。ある日どうしても集計結果がおかしいことがあり、21時ぐらいまで残業をしていた時です。2箇所あるドアを閉め、再集計が終わり、コーヒーを飲みながら数値を眺めていた時でした。受付に誰か立っていました。ピンク色のスーツで髪の長い女の人でした。表情は暗く疲れ切っていました。あれと思っていたのですが、すぐに受付場所まで駆け寄ったのですが、すでに立っていた人は消えました。すぐにセキュリティドアを開け、その人を探したのですが、いませんでした。後日常駐先の会社の担当者にその件を話したのですが、相変わらず、あんた疲れているのよの一言で終わりました。自分はもしかしたらこのプロジェクトがうまくいかないのは、そのピンク色のスーツで髪の長い女の人が原因かもしれないと思いました。本当はいけないのかもしれませんが、病気で辞めてしまった前々のリーダーに連絡を取り、ピンク色のスーツで髪の長い女の人のことを話しました。 Y 君、自分のこともう見たんだ。そのリーダーもこのプロジェクトがうまくいかないのは、ピンク色のスーツで髪の長い女の人が原因だと感じていました。おそらくですが、その場所で自殺したのではないか。常駐先の会社の担当者はその件を隠したいのでは。そのリーダーはその髪の長い女の人を見てから体調を崩したと。自分も同じことが起きるのではないかと恐怖を感じましたが、ピンク色のスーツで髪の長い女の人に抗うことなく、うまく調和できる方法はないかと考えました。そのリーダーに会った翌日、受付にコップに水と中身の入っていないスタッフカードのケースを置きました。早速高井くんに突っ込まれました。Y さん、幽霊出るんだったら塩まかないと。私怖くて働けない。自分、まあまあいいじゃない、塩はお清めだけど人が取れないんだから、猫でも幽霊でも働いてもらわないと。新しいスタッフが来たと思ってよ。それからは監視カメラに髪だけ映ることもなく、雰囲気も良くなり、自分の代わりのリーダーが採用されました。自分の代わりのリーダーに引き継ぎをし、現場を離れる日も決まりました。新リーダーが用事で早く帰ることがあり、集計業務を行っていた時です。ふと見上げた時です。受付にピンク色のスーツで髪の長い女の人がいました。また探しましたが、いません。キョロキョロしていた時に耳元で声がしました。あり。以上、ピンク色のスーツで髪の長い女っていう題名の話でございました。 これなんだこれ、これなんだこれ、アリで終わってるよ、アリで。よかったこれ、これよかった、これよかった、よかったか。ピンク色のスーツで髪の長い女の人っていうあのがいっぱい出てきたな、言葉が。何度も同じこと言ってると分かんなくなってくる。うん、だって中身の入ってないスタッフカードのケースを置いてコップに水入れて受付に置いといてそうしたら監視カメラに髪だけ映ることもなくて、そういうこと？水とスタッフカードのケースが置いてあったら、このピンクのスーツの人はそれで良かったのか。ほうほうほうほうほうほうほう。次ラストだな。そうだな。次右腕。右腕っていう題名の話。1時間半超えるかなこれ。まあいいや、行ってみよう。これちょっと長えな。チャットにハマっていた頃の話だ。まだネットの普及率が 30% を割っていて、接続料金は重量制というもの。使った分だけ通信量が跳ね上がるわけ。時間を気にせずチャットができる方法は、23時から朝8時まで一定料金でつなぎ放題のサービス、テレ放題。チャットにハマったイコール夜型人間になったようなもの。徹夜も珍しくなかった。寝落ちなんていうのも、あの時代にまさに途中で寝てしまってネットがダウンする状態から生まれたのだから、現在から考えればなんという不便さだろう。しかも当然 PC での通信であって、あの時代の PC のスペックを考えればもはや不便を通り越して苦労と呼んでもいいかもしれない。それほどの劣悪環境でありながら、いやだからこそ熱狂したのだろう。とにかく23時が待ち遠しい時代だった。そんなある日、例によって23時からのチャット三昧を楽しみ、うつらうつらしてきたので寝落ちの挨拶をして寝ることにした。夜中の3時は回っていたはず。当時自分の部屋のほぼ中央、ロフトベッドを置き、3方向をカーテンで仕切ってベッドの下の位置に PC デスクを設置していた。ちょっとした秘密基地気分のチャット部屋だ。ベッドと窓の間の壁際には古いピアノがあった。通常寝るときにはロフトベッドに上がっていたのだが、この時ばかりはさすがにフラフラで、ベッドから布団類引きずり下ろし、カーペットの上に敷いて寝ることにした。狭いスペースだったが、ピアノに足を向ければかろうじて体を伸ばすことができた。横になると強烈な眠気が襲ってきて、あっという間に眠りに落ちた。仕事に出かけるまでに5時間ほどは眠れるはずだった。ところが連日のチャット三昧に疲れも蓄積していたのだろう。思いのほか眠りが浅く、ふと目が覚めてしまったのでトイレに行こうとした。体を起こそうとするが重い空気がそれを阻む。体が動かない。 ガチャンと体に鍵をかけられたような感覚。これが聞くところの金縛りというものか。確認する間もなくあれがやってきた。足先から凄まじいスピードで生き物らしき何かが這い上がってくる。太もも、腹を通り過ぎ、首のあたりをわしゃわしゃとまさぐっている。暗いし目も開けてなかったが、それが女性の右腕であり、肌の色は浅黒く、鋭利な刃物でスパッと切られたような腕先だけだと分かった。わけも分からずいじられていた時間は1分間にも満たないだろう。ふと空気が軽くなり腕の気配も消えた。それからどうして朝を迎えたかは覚えていない。だが夢にしては生々しすぎるし、夢にしては記憶がはっきりしすぎている。あの腕の感触。しばらく布団で調光したが、明るくなってきたので起きることにした。起き上がると目の前にピアノがあり、ピアノの上には乱雑にぬいぐるみやら置物やらが置かれている。ふとあるものと目が合い、瞬時にすべてに合点がいった。腕の正体が分かったのだ。ごめんね、気づかなくて、とつぶやきそれを抱き上げた。それは市販の人形、リカちゃん人形のような、の頭、手足を外してウイスキーの瓶を胴体にして貼り付けたママの手作り人形、多分バザーのようなところで買った、だった。朝黒い南国の少女的な姿の人形だ。その人形の右腕が胴体から外れぶら下がっていたのである。昨晩の腕の訴えはこのことだったのだ。右腕を直してくれということ。不思議と怖さもなく、ただもう人形が気の毒で、今まで気づかなかった自分が悪かったと反省した。いつもなら気にも留めない場所にある気にも留めない人形と意思疎通ができたという夢のような本当の話である。早速接着剤で腕をつけ直したのは言うまでもない。ただ気がかりなのは、その後何度か引っ越しをしたのだが、その人形を捨てたりした覚えはないが、引っ越しの荷造りの際に見かけた覚えもない。またしてもすっかり忘れてしまっていたということ。家の中のどこかにあるのだろうか。また私を忘れないでと訴えてくるかもと思うと背筋が凍る思いだ。以上、右腕っていう題名の話でございました。改良が結構あったから思ったより長くはなかったか。普通に収まった。テレ放題はギリギリ自分は使ったことない世代ですね。知ってはいたけど、ギリギリだな。テレ放題のだから ADSL が入ったぐらいかな。とりあえずテレ放題はなんとかって言い方変だけど、テレ放題はやるっていう時代じゃなかったな。まあやってた人もいたのかな。でもその時パソコンをまず家にあるっていう人少なかったしな。 そんなインターネットっていうのはなかなか、どこでもやるっていう感じじゃなかったしな。大学でやるか、大学で無料でできるから、そこがもう人だらけになってるみたいなのはあったし、そう、スマホも別にあるわけじゃないし、だいたい大学生はピッチ、携帯は持ってる人少なかったもんな、ピッチだもんな。だからインターネットをそれでやるっていうのもちょっとあれだし、まあ金もあれだし、そうすると大学にあるパソコン使ってとか、だったけどな。で、家にはなくっていうね。あと図書館とかね、あれだったけど、この時のやつはテレ放題がまだこうやってた頃だから、ちょうど自分が大学生よりちょい前ぐらいだな。そう、存在は知ってたけどな。はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしようと思います。突然始めたにもかかわらず聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。お花火ってやつがあった、すごい。また録音を頑張って、アップしたいと思うので、もしよかったら聞いてみておくんなました。この花火ってやつも見たっけ。まあいいや。はい、じゃあこの辺で終わりにしやっしょう。はい、アイテム課金ちょっと自分も気になるけど、これどれぐらいの値段かとか知らないけど、またなんかちょっとそういうのもいただけたらありがたい。はい、というわけで、あざした、お疲れ様でした。ではこの辺で、ほいじゃあ、バイバイ。